今朝は主を恐れると題して皆さんで一緒に考えてみたいというふうに思いました。そこで先ほど久保田君に読んでいただいた箴言の一章の七節、こちらをですね、選ばせていただきました。さて皆さん、いかがでしょうか。今年もですね、すでに4ヶ月が終わろうとしています。4ヶ月と言いますと3分の1が終わることになりますが、ついこの間までなんか寒かったような気がするんです。寒かった冬がいつの間にかですね、なんかこう春を、まあ短い春はありましたが、通り越して、まあ、今週などはもうなんか初夏を思わせるような暖かい、ちょっとこう暑いと感じるような気温でございました。皆さんはどのようにお過ごしになられたでしょうか。そしてですね、今年の初めには考えもつかなかった、そのような事態の中で私たちは今生活を強いられています。でもですね、この外出禁止令が出てから1ヶ月余りとなり、いくつかのですね、事柄にも慣れてきたんではないでしょうか。例えば、外に出るとき、お買い物にいらっしゃるときには、もう必ずマスクをして買い物に出かけること、なんか慣れてきましたね。また、店に行ってもですね、必ずしも必要なものがないっていうこともあるんだということに、半ば諦めと言いますか、これもですね、慣れてきたように思います。私今週、一度コストコに行ったんですけども、コストコに行った時にですね、びっくりしました。なんとトイレットペーパーが山積みになってるんです。久しぶりに見ました。トイレットペーパーの山積み。でも、このコロナウイルスのことがある前は、もうコストコに行けば必ずそういった風にトイレットペーパー、ペーパータオル、クリネックス、全部が山積みになってるのが当たり前でした。当たり前ということが当たり前でなくなった日々、生活、そしてそのことにも慣れてきた今日この頃ではないかと思います。今日もそうですが、まあ、IT のおかげでですね、最低限のコミュニケーションは取れる術が今はございます。先月、ついにマウンテンビュー協会が閉まってしまうというふうに聞いたときには、信じられない思いでございました。一体どうなるんだろうかと、ちょっと不安になられた方も少なくなかったんではないかと思います。でもですね、こうして今は、礼拝はライブで、そしてアンソニチ学校はズームというツールを使って、引き続き、できているということはですね、本当に、顔と顔合わせのとは違いますけれども、感謝だなというふうに思います。そしてですね、強いてこの、あえてこの形を取ってるがゆえに、例えばですね、シリコンバレーに限らず、今もこのライブ見てくださっている方々いらっしゃるのではないでしょうか。そして、そのようなですね、新たな広がりも見せているような気がいたします。私が今教えております、山陰学院のサンタクララ校も、休校をですね、余儀なく、することになりましたけれども、わずか一週間遅れで遠隔授業という形で新学年度をスタートすることができました。そしてその手二週間が経ちました。まあ通常のですね、子どもたちとこう顔を合わせてのそういったことこそ三育のですね、教育の強みだと信じておりますので、まあ遠隔授業という形でどれだけの三育ファミリーがとどまってくださるんだろうかと。内心ちょっと不安なところもありましたが、休学される方々はもちろんそれぞれのご事情でいらっしゃるんですが、そんなに多くなかったということはとてもありがたいことだと思います。またですね、クラスによっては、一時日本に帰国しているお子さんが、普段でしたら絶対に三育の勉強できないんですが、この遠隔授業という形で、日本で好きな時間に動画という形で配信しておりますので、それを見ていただいて、教育を続けることができる。また、アメリカのですね、国内転勤で一度退学されたんだけれども、遠隔授業ならば受けられるということで、遠隔授業の間だけということでありますけども、復学を決められたという方もいらっしゃって、何かですね、このように始めるときにはどうなるんだろうかと思いながら始めたことも、予期せぬような思いがけないお恵みがそこにあるということもありまして、本当に神様に守られているというふうに感じるところであります。もう一つ、私たちがこのコロナウイルス後の生活で 浸透してきた習慣があります。今日はそのことに目を留めたいと思うんですが、それはですね、ソーシャルディスタンスです。どこへ行ってもですね、この6フィート離れるということ、この感覚ですね。最初はですね、6フィートってどのくらい開ければいいんだろうとか思っていましたし、何かですね、こう、その人と人の間にそれだけの間隔を空けるということに不安を思うことも多々ありましたが、これもですね、今はかなりの人たちがこの距離を意識して生活しているのではないでしょうか。人との距離を意識して生活するという、これはですね、紛れもなく、今まで意識してなかった感覚だと思うんですね。では、私たちと神様とのディスタンス、距離はどうでしょうか。外出禁止となった今、皆さんの神様とのディスタンスはどうなっているでしょうか。今朝は神様と私たちとのソーシャルディスタンスならぬ同じ S で始まるスピリチュアルディスタンスについて考えてみたいと思います。聖書というのは面白い本で、様々な視点から読むことで、また違った意味合い、違った理解があるものです。例えば、人間を中心に、人間にフォーカスを当てて読むと、ちょっとネガティブな言い方になっちゃうかもしれませんけども、旧約聖書から新約聖書までずっとですね、こう、神様を裏切り続けた罪の歴史だと見ることもできます。でも逆にですね、神様の視点で見ると、神様がいつも諦めずに、とにかく何とかして人を救おうとした歴史が書かれているものだ。と結論付けることもできるわけです。どちらの見方も決して間違いではありません。今日はですね、さらに別の視点から、神様と人との距離というものに注目して、聖書を読んでみたいというふうに思うわけです。そこでまず、聖書の最初のところ、創世記の一章なんですが、創世記の一章では、人が神の形にかたどって作られて、そしてまたそれを神様が祝福されたという形で人が出てまいります。その過程をさらに、次の二章では、詳しく、神自らが人を形作り、そして神自らが命の息を吹き入れられたと書かれており、ここでの神様と人とのスピリチュアルディスタンスはかなり近いことがわかります。また、それが親密な関係であったこともわかります。そこには絶対的な神様と人との信頼関係が、その創造当初からありました。その信頼関係を深めるために、創造主の最後の日に安息日という時間が作られたわけで、そしてその約束は、この今もですね、私たちにこのような礼拝に預からせていただける特別な時間として維持されているわけであります。ところが、創世記の3章になりますと、この神様と人とのディスタンス、距離は一転します。人が悪魔の手先である、その蛇の誘惑に遭い、罪を犯したということが記録されているからです。創世記の3章の8節、新旧約聖書ですと、旧約聖書の方の4ページに、このような言葉が出てまいります。この言葉はですね、新旧約聖書ではなくて、聖書協会の共同訳で、読ませていただきますが、その日、風の吹く頃、彼らは、神である主が、その中を歩き回る音を聞いた。そこで、人とその妻は、神である主の顔を避け、その木の間に身を隠した。とあります。ついこの前まで、神との交わりを安息日に楽しんでいたアダムとエヴァが、神である主の顔を避けて、隠れたというのです。音だけで、神だとわかる親しい関係性があったにもかかわらずです。なぜでしょうか？ここに罪がもたらした明らかな副産物が見受けられます。それは罪悪感です。 罪悪感から二人は園の木の間に身を隠しました。彼らは罪を犯した結果、自分たちが神とは全く違う側、反対側に罪と一体化した場所に立っていることに目が開かれたというのです。これはそれこそ今私たちが維持するに言われている6フィートどころではない果てしない距離が人と神との間にできてしまいました。そしてもう一つ、罪が人にもたらしたものが死というものです。神が作った人の命はもともと永遠に続くものでありましたが、それが限りあるものとなったわけです。このまま人と神は断絶したままになるのでしょうか？ところが、不思議なことに、彼らが身を隠しているにもかかわらず、彼らが憎き罪を犯したのにもかかわらず、その二人をどこまでも徹底的に見つけ出し、糾弾しようとする神の姿は、聖書のどこにも見当たりません。その代わりに、神様が罪悪感に目覚め、神に身を隠したアダムとエバのためにしたことが、同じ三章の15節にこう書かれています。お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に、私は敵意を置く。そう書かれているんです。ここで神が、お前と言ってるのは、人間を唆し、罪を犯させたサタンであり、その手先の蛇です。人間が罪を選んだことにより、人はサタンの側に入り、神に敵対する側に来たはずでした。でも、神は、何らかの形で、人とサタンとの間に、敵意、罪に対する敵意という隔たりを置き、なおも何らかの形で人間を自らの愛の対象とし続けますという宣言をされたのです。ここで一体化していた人と罪の間、人とサタンとの間に神様が介入されることによって隔たり、仕切りができたのです。これは以前のような罪とは全く関係がないというようなわけにはいきませんが、もし人が選ぶのであれば、罪から離れることができる、そのチョイスを残したのでした。すでに自分の選択によって罪を犯した人が、再び罪から距離を置くことを選ぶようにできる。願わくば罪を犯してなどない状態にまで回復する。そのような願いが、この三章の十五節にはあります。でも、そんなことって本当にできるのでしょうか？どうやって、すでにできた溝とも思える罪人と神様とのこのスピリチュアルディスタンスを縮めるか？救いというのは、そのために、このスピリチュアルディスタンスを縮めるために、神様が何をなさったのか？ということではないかと私は思うのです。神は天にとどまって遠隔操作で地上に罪人を何とかしようとはなさいませんでした。そうではなくて、あえて神の方からそのスピリチュアルディスタンスを縮め、神が人の隣に来るのではなくて、神が人となるという方法を選ばれました。神が人と一体となる。人であり、神である存在として、最もスピリチュアルディスタンスが離れていない、このスピリチュアルディスタンスゼロの形を取られた。それがイエス・キリストの生誕でありました。ヨハネ第一の手紙の4章の9節には、このような言葉が書かれています。神は、その一人子を、世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。人が神の愛を理解できるように、と生きた神の証として、愛の証として、御子イエス・キリストをお使わしになったのです。神は私たちに 息を吹き入れて、そして創造してくださいました。神は今度も神の方から私たちにアプローチしてくださり、あえて罪が作り出したこの距離を、ディスタンスを自ら近づいて縮めてくださり、そのようにして愛を示されたとこの聖書の言葉は言っているのです。神の方が私たちに近づいて、私たちが原因で作り出してしまっていたこのスピリチュアルディスタンスを縮めてくださった。これこそが神様の愛の示し方です。また、この方法でなければ、決して私たちのスピリチュアルディスタンスは縮まらないのであります。私たちは自分たちの力では、この距離を、このディスタンスを縮めることはできないばかりか、あのアダムとエヴァのように、私たちが、罪人が自ら動こうとするならば、それは神様から罪悪感のゆえに隠れよう、逃れようとするしかないのであります。そしてむしろ、そのようにして縮まるどころか、遠のくばかりです。ですから、イニシアチブを取って、私たちに近づいてくださった神様、この神の姿こそ、私たちに示された救いの計画でありました。でもですね、この神様のご計画は、このスピリチュアルディスタンスを縮めるということだけが目的ではありませんでした。そのことは、新約聖書のヨハネによる福音書、3章の16節から17節に明らかです。神は、その一人子をお与えになったほどに、世を愛された。御子を信じる者が、一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神が、御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって、世が救われるためである。聖書の別の場所には、罪の報酬は死であると書かれています。でも、その死を人間が経験しないで済むように私が来た。これがキリストがこの世にいらっしゃった究極の目的だと言っているのです。私が罪人である限り、先ほど申しましたように罪の報酬、罪の結果は死ですから、死は常に私たちのそばにあるわけで。じゃあ、一体どうやったらば死を経験しないで済むんでしょうか。だって、罪人だったら必ず死は我々を待ち受けているわけです。ヨハネ第一の手紙、先ほど4章の9節を読みしましたが、次の4章の9節には、こう書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに、明確に、なだめの備え物、つまり、犠牲の備え物となるべく、イエスが私たちのもとにお生まれになったと書かれてますね。私たちは今、コロナウイルスに移されないように、また万が一自分が無意識のうちにウイルスを持っていたときに周りの方々に移すことがないようにとソーシャルディスタンスをとっていますが、私たちは神様と断絶されるような長いスピリチュアルディスタンスを取らなければならない当然のことをしたのであります。にもかかわらず、今のこのヨハネによる福音書の、ヨハネの第一の手紙の4章の10節は、イエス自らがその距離を人となることで縮め、イエスは我々と一つになることによってその距離をゼロとなり、ゼロとし、 そして人の形を取るがゆえにできる方法で私たちと神様の間にあるスピリチュアルディスタンスを帳消しにされようとしたのです。それは十字架上で死ぬという形でした。私たちに永遠の命を提供してくださるその形はキリストが私たちの身代わりとなって罪を負うという形でした。そしてこれは神ではできないことでありました。神の形にこだわってはできないことでありました。ですから、フィリピの手紙の2章には、彼は神の形に固執することをなさらなかった。そして最後までへり下って十字架上で死に至るまで神に忠実であられたというふうにも書かれています。その招きを理解し、神様からですね、招きを罪の許しと死からの解放という招きを知り、神を敬い、あえて神に近づこうと人間がするようになる。神様が隠れるのではなくて、神様にあえて近づこうとする。それは神様からの招きに対して応答するという形で神様に近づこうとすることを、先ほど久保田くんが読んでくれたあの聖書の言葉にある神を恐れるということではないでしょうか。神を恐れる。私たちは普通に恐怖心の方の恐れであれば、私たちは距離を置こうとします。そういった意味で神を恐れたのがアダムとエバでありました。しかし今、箴言の1章の7節が我々に伝えている畏怖の恐れとは、神に向かって一歩近づくことであります。また、この神を恐れるということは、別の言い方をすれば、人間として神に対する自分の立ち位置をしっかりと認めるということでもあるんではないかと私は思うのです。ここで私は二つの神様と人間との間の立ち位置を考えてみたいと思うんですね。まず一つ目の立ち位置は何かというと、人間と神様がいるというときに、もちろん神様は人間となってくださるようになることができるんですが、人間は決してこの神様になろうとしないということです。どういうことかというと、神は私たちを作られた方。私は神様によって作られたもの。その間の境界線は常にあるということであり、神はへりくだるという形でこの境界線を越えて人間になることをおできになっても、私たちは神になろうとはしないということです。そもそも、サタンがあの忠実な神に従う天使だったのがルシファーになった理由は、彼が神となろうとしたことでした。つまり、神となろうとするということは、罪の一番源の思いです。これから解放される、その一線を超えないということが、私たちを罪から守る一番大きなことではないかと思うのですね。これが最初の立ち位置。被造物としての、神に作られたものとして、神になろうとしないということ。その仕切りをしっかりと認めるということ。それがですね、作られたものとしての立ち位置であると思うんです。そしてもう一つの立ち位置は、今までずっとお話してきたことをまとめる形になりますが、私は自分の力では自分を救うことはできない。罪の結果としてもたらされた神様と私たちの間のこのスピリチュアルディスタンスを縮めることができない。でも、神の方から近づいてくださって、 その神の救いを信じて、神の招きに対して応ずるという形で、神様に引っ張られるようにして、神様に近づいていくということは、できる。そうや、そのことに感謝をするという、罪人としての立ち位置というものもあると思うんです。神を恐れるとは、神に作られたものとしての自覚と、そして神に対して罪を犯してしまったという自覚と、この二つのことをしっかりと心に留めているということを言っているのではないかというふうに思うのです。では、この神に恐れる人はどんな行動をするのか、これを最後に皆さんと一緒に考えてみたいと思うんです。私が神を恐れているかどうかというのは、そのバロメーターになる一つの行動があると思うんですね。それをちょっと皆さんと一緒に考えたいんですね。実は、その立ち位置を知っている人がどんな行動をするかというのは、詩編の139編、23節と24節に書かれているような気がするんです。そこでまず、詩編の139編の23節を見てみたいと思うんですが、詩編の139編の23節にはこのように書かれています。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。どうか神様知ってくださいというアプローチをここではしています。で、実はですね、この詩編の139編というのは何が書かれているかと言いますと、一節からずーっと読んでいきますと、そこには一言で言うと、神様は何でもお見通しだよということが書かれているんですね。何でもお見通しの神様が私のことを見ているとするならば、それに対して私は何ができる？それが詩編139編の23節なんです。で、この部分、口語訳にはこのような言い方になっています。神よ、どうか私を探って、我が心を知り、私を試みて、我が諸々の思いを知ってください。どうか私を知ってくださいって言うんですよ。で、諸々の思いっていうのは、私も知らないようなとんでもない神様に対して、申し訳ない思いっていうのも含まれてるんですね。つまり、私が自分でも知らないような神に対して、人に対して考えている恐ろしいこと。それも神様、どうか知ってくださいって自分の懐をですね、開いて見せてるんです。そういう意味で、試してください。これって、アダムとエバが罪を犯した後で隠れたっていうのとは全く違うベクトルだと思うんですね。神を恐れる人は、こういうことをするんですよ。なぜか。その理由が24節に書かれていました。もろもろを知っていただいて、ご覧ください。見てください。私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。口語訳はもっとストレートに書いてあります。私に、悪しき道のあるかないかを見てください。普通だったらば、そんなものをできるだけ隠したいと思うところです。でもそれをどうか見てくださいって言うんです。そしてその理由は最後の一行ですね。だってあなたは、それを見つけてくださったらば、それを取り除いて、私を常しえの道、永遠の命に導いてくださるでしょう。これはですね、あたかも私たちが健康診断に行くのと同じなんですね。我々はなぜ健康診断に行くんですか？健康診断の結果、何を言われるんですか？異常ないですよって言われるのを期待しているかもしれません。でも、頭のどこかで覚悟しているはずです。何かがおかしくなってる。何かがちょっとこう健康にこう気がつかないところで健康がこう損なわれている部分が見つかる。わかっています。本当にそれが分かることが怖かったらば、我々健康診断に行かないと思うんですね。でも、健康診断は何のためにあるかというと、早期にそういったものを見つけて、そしてそれを、対して何らかの処置をしてもらえると 期待しているからです。詩編の書いたこの人も、どうか私の諸々の気持ちを知ってくださいって言えたのは、そんなものを見つけたらば神様が、必ず神様がそれを持ってなんだお前っつって滅ぼすんではなくて、それを必ずや取り除いてくださると信じているからです。死を恐れる者は、神は私をどんなことがあっても救うと信じてやまない人のことを言うのです。それこそが、何回申し上げました。先ほど久保田くんが読んでくれたように、知恵の始まりなんです。逆にそれを知らない者は愚かなんです。神の犠牲の愛を知り、その愛の光に照らし出された自分の立ち位置を知る。そのような神を恐れる者は、愛のゆえに罪を示す神にどんどんと近づいていくのです。そして、スピリチュアルディスタンスをだんだんと縮めていく。ぜひですね、この神様の招きを受け入れて、神様に近づいていただきましょう。神が近づいてくださるがゆえに、私たちも恐怖の恐れを拭い去り、神を信じる畏怖の恐れを持って、あえて罪あるまま神様に近づこうではありませんか。そういった意識で新しく始まる一週間を始めようではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。